フェニックスバイオ IR セミナー in 大阪。この時間は2月25日に大阪で開催したフェニックスバイオ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード6190東証グロース上場フェニックスバイオの IR 活動の一環としてお送りします。
フェニックスバイオは広島大学発のベンチャー企業として独自開発した PXB マウスを用いた受託試験サービスで医薬品開発を支援。人の肝臓を持つ PXB マウスは核酸医薬品をはじめとした次世代医薬品の開発で需要が増加しており、注力する海外市場で売り上げが拡大しております。それではご紹介しましょう。証券コード6190東証グロース上場フェニックスバイオ代表取締役社長の島田隆さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
ただいまのご紹介に預かりましたフェニックスバイオの島田でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。まず会社の概要でございますけれども、当社研究開発型企業ということで、ただもう創業して20年も経っております。なんとかグロース市場にですね上場はできておりますけれども、まだまだですね成長していかなければならないというステージにあるというふうに考えております。本社はですね東広島市、広島大学のキャンパスがある東広島市でございます。国内の事業所はですねこの1カ所だけでございまして、あとですねニューヨーク、アメリカのニューヨークとカナダ、これカナダのですねアルバータ州エドモントンという町ですけれども、そちらの方にですね当社の子会社をですね持って事業展開をしております。で PXB マウスとですね、もう一つ PXB セルズというですね、この2つの商品がございます。と言いますかこの2つの商品だけでですね、我々20年間勝負してきているということではあるんですけれども、当社のですね事業としてはですねこれらの商品を直接お客様に販売する。お客様としましては、製薬企業さん、それから研究機関ですね、国内外のそういったお客様にですね、販売をするというほかにですね、こういった製薬企業さんから、新薬の候補となる物質をですね、当社にお預かりをして、当社で受託試験をして、レポートを返する、あるいはその動物からですね、いろんなサンプルを採取をして、お客様の方にお返しすると、そういった受託試験をですね、展開するという形でやっております。ではですね PXB マウスというのは何なのかということで、お話を進めてまいります。PXB というのはですねフェニックスバイオのですね、P と X と B をですね、取り出して付けた名前というだけなんですけれども、簡単に言いますとですね人の肝臓を持つマウスということになります。科学的に正確な言い方を言い回しをしますと、マウスに人の肝細胞を移植して作成したヒト化実験動物という、言い方にはなります。どういった作り方をするかといいますと、免疫不全のですねバックグラウンドを持つ動物と、それから、当社で開発をしました肝障害を持つですね動物、この両方とマウスなんですけども、これを交配して両方のですね性質を持っている、コマウスができます。この子マウス生まれたばっかりですね、3週間ぐらいのですね子マウスに、人のですねこの正常な肝細胞を、少しだけ移植します。先ほど申しましたように肝障害がありますので、マウスはですね自分の肝臓が正常に大きくなることができないと、代わりにですね移植された人の正常な肝細胞が増殖していくということで、だいたい3ヶ月ぐらい経ちますと、いわゆるアダルトになるんですけれども、この時にはですね、人の肝細胞にですね、がほぼ肝臓のですね8割9割を占めているという、形になります。肝臓のですね見た目もですね非常にきれいになってまして、これはですから、100% ではないんですけれどもですね、ほぼ人の肝細胞でできた肝臓ができているという状態になります。 ではなぜ肝臓なのかということなんですけれども、肝臓というのはですね、皆様よくご承知だとは思うんですけれども、いわゆるサイレントオーガンと、なかなかですね症状は出てこないんですけれども、いろんな機能をですね発揮している、ここで申しますと、薬をですね口から飲んでも、あるいは注射でですね体内に入れてもですね、 まずは肝臓に運ばれていくと、そこからですね、血液に乗って体中をぐるぐる回ると、まあ、それで、まあ、病気のあるですね、場所に行って、そこで薬がですね、まあ、薬効を発揮するということになります。まあ、これがですね、ぐるぐるぐるぐるですね、回っていくうちに、まあ、いわゆる分解されたり、まあ、安全な形にですね、まあ、変化していって、まあ、最終的にはですね、体外にまあ排出されていくということがあります。ですけれども、まあ、これがですね、薬がですね、まあ、ある程度の時間でこう効いてくれればまあいいんですけれども、効き終わってからもですね、体内にずっと残っているとですね、まあ、非常に問題になる。あるいはですね、まあ、肝臓のところをぐるぐる何度も回るということでですね、肝障害が起こりやすいと。まあ、薬の副作用でまあ一番多いのは、やはり肝障害であります。まあ、ですから、まあ、この肝臓がですね、人化されているというところがですね、まあ、薬の開発にとって、まあ、一つメリットであろうということであります。こういうその薬のですね、開発のまあ流れの中で言えばですね、この、まあ、我々この PXB セルズという商品もありまして、今日はちょっと詳しくはご説明しませんけれども、この PXB マウスから取り出した、まあ、または人の肝細胞です。最初にですね、人の肝細胞を移植すると申し上げましたけれども、その移植した細胞がですね、この PXE マウスの中で大体1万倍ぐらいに増えるので、これをまたですね、取り出して、またその実験に使うことができるという、まあ、商品であります。まあ、これはですね、割とこう、創薬の、まあ、初期段階で使っていただく。で、それがですね、まあ、進んでいって、まあ、動物実験の時にですね、まあ、PXE マウスを使っていただくと。ということで、これによって、まあ、臨床試験に行った時にですね、思わぬ副作用が例えば出てくるということで、その開発が中止になってしまうということをですね、まあ、防ぐことができる、まあ、リスクを下げることができるということになります。
先ほどのところでそのマウスの事業領域っていうことですが、バイオベンチャーさんも製薬企業さんも、はい、すごい時間をかけてここのところの実験をおやりになってますよね。
そうですね、
はい、それ我々あまり見えないところですけども、はい、それがあって初めてこう脚光を浴びるその治験のフェーズ3とかになってくる、はい、その基礎の段階を担っているマウスを供給しているっていう理解でいいですか。
はい、おっしゃる通りですね。そういったその需要を掘り起こしていく、あるいはその需要に対応していくために、子会社をですね、アメリカとカナダに私ども持っております。東広島ではですね、まあ、こういったマウスからセルですねの生産および受託試験をやっているんですけれども、営業拠点をですね、このニューヨークに置いております。もともと日本からですね、アメリカにです、ね、出張ベースで行ってたんですけど、まあ、それだともう拉致が開かないということで、もうニューヨークにですね、もう営業拠点をもう移すという、まあ、意味で、ニューヨークにですね、まあ、営業専門の子会社を作ったという形になります。まあ、それともう一つですね、カナダアルバータ州エドモントンですね、ここにKMT ヘパテックという名前、これも100% 子会社なんですけれども、こちらの方も私どもの子会社であります。ここはですね、もともとは私どもライバル会社だったところなんですけれども、まあ、同じようなですね、ヒト肝キメラマウスを作るという設備と技術を持っているということで、5年ほど前に買収をいたしまして、今、まあ、完全子会社としてここでの生産もですね、今始めているところであります。
これ海外の製薬企業さんの売上比率7割を超えているっていうところですが、はい、そうすると、はい、為替の面っていうのはどのように御社にとって考えておいたらいいですか。
そうですね、まあ、この1年はまあ幸い、まあ、円安ということがあって、私どもにとっては、まあまあ、ありがたい環境ではありました。ただ、まあ、まあ以前も10年以上前にはですね、逆 の、まあ、円高のですね、まあ、トレンドもありました。ですから我々は為替の影響を受けないようにということで、このニューヨークですとかカナダにですね、拠点を置いているというのは、一つはですね、まあ、その供給の問題、営業の問題もありますけれども、ドル建ての、まあ、売上とドル建ての経費ということでですね、まあ、相殺していって為替のですね、リスクを減らしていくと、まあ、いうこともですね、まあ、一つの大きな観点ではあります。
ということは、まあ、他のものづくり企業と同じように地産地消ということを心がけて、まあ、ニューヨークカナダっていうことですね。
その通りですね、はい、ですから、まあまあ、この後ヨーロッパですとかアジアですとか、まあ、そういったところにも需要がありますので、まあ、そういったところに、まあ、我々どうやって、まあ、拠点を作っていくのかというのが、まあ、次の課題かなと考えます。
あと国内の製薬企業さんが約 8% で、一方でその国内の大学だとか研究開発が約 20% 弱ということ、結構研究開発機関は多いんですね、製薬企業よりも。
そうですね、これですね、昨年度の状況でありまして、これ国内の売り上げが実は多いのはですね、 B 型肝炎関係の研究 にですね、国の予算が降りてきて、まあ、それを使って大学の先生方が私どものマウスを使っていただくと、まあ、そういった売り上げが結構大きかったということがあります。で、今年度で言いますとですね、まあ、そこもだいぶ減ってきてですね、で海外が伸びてきて、もうそういう意味ではその海外のシェアが、まあ、もう8割9割ぐらいまでいってる、まあ、状態ではございます。
そうやって見てくると海外の製薬企業さんはやっぱり新薬に対するその研究開発費ってやっぱ増えてきてるって見方でいいですか？
そうですね、まあ、日本の製薬企業さんも頑張っておられますけれども、新しい技術がどんどん今出てきて、皆さんもご承知のですね、新型コロナウイルスに対するワクチンですね、メッセンジャー RNA ワクチンの技術とか、まあ、そういったところにですね、日本はその技術が十分にできていない、それでもですね、製薬企業さんはキャッチアップしないといけないとすると、もう日本で開発するんじゃなくって、欧米のそういった技術を持っている、まあ、ベンチャーをですね、どんどんこう M&A していくと、まあ、それによって技術をですね、取り込んでいくと、まあ、いうことがですね、どうも加速しているように私は自身はちょっと感じているところではあります。
ありがとうございます。
は
い、
まあ、これはですね、まあ、市場の話でして、じゃあ我々ですね、どういった形で商品展開をするのかと、先ほど申しましたその肝炎ウイルスの分野、これはですね、これまで我々の収益の柱ではありました。私どものマウスは、まあ、肝臓が人型でありますので、 B 型肝炎ウイルスとか C 型肝炎ウイルスがですね、感染して、なおかつその免疫不全ですので、排除されないでずっと、まあ、ウイルスがその中にいるという状態ですので、薬効を見るのに非常にいいということがありました。まあ、新しい薬がいい薬ができますと、まあ、これはだんだんなくなっていくということがありますので、まあ、そうではない分野にですね、我々、まあ、伸ばしていかなければならないと。一つがですね、NASH ですね、それからもう一つがですね、まあ、次世代の医薬品という領域というふうに考えてます。それぞれについてちょっとご紹介をしたいと思います。次世代医薬品という話をする前に、まあ、創薬のモダリティの変遷というスライドがございます。モダリティという言葉はですね、最近まあ言われ始めたものでありまして、どういったその形態のですね、医薬品であるのかという形です。昔からあります低分子の医薬品、ずっとありまして、まあ、今ももちろん、ございます。いい薬もまた次出てきております。それに続きまして、まあ、1990年代後半ぐらいからですね、抗体薬が出てきて、まあ、今ではですね、まあ、オプジーバーはじめ、抗がん剤、たくさんの抗がん剤、中心とした抗体薬がですね、まあ、全盛期を迎えている状態です。で、今から10年ほど前からですね、徐々に出てきたのが核酸医薬、それから細胞療法、再生医療、まあ、こういったところがですね、まあ、次世代の医薬品になってきているという状況であります。その次世代の医薬品というのはどういうものかというのを少し、まあ、その中でも核酸医薬のちょっとお話になるんですけれども、まず医薬品ですね、まあ、従来の医薬、まあ、まあ従来のと言います、まずはこれ人間の、まあ、人の体の中ということになりますけれども、まあ、DNA が、まあ、設計図としてありまして、そこからですね、RNA が転写されて、そこから、まあ、タンパク質が合成されると。しかしながらですね、タンパク質 の、 その、まあ、病気となる、まあ、異常なタンパク質であったり、まあ、タンパク質が増えすぎたり、あるいは、まあ、少なかったり、まあ、そういったところにですね、病気が発生するということで、低分子の医薬品や抗体医薬品というのはこういったタンパクにですね、直接作用するというものでありました。まあ、それに対してですね、核酸医薬品というのはですね、この RNA に対して、まあ作用する、まあ、あるいは、まあ、DNA のですね、転写するされるところにちょっと、まあ、ひっついて RNA をですね、まあ、正常なといいますか、まあ、いい RNA に置き換える、まあ、そういったですね、ものが核酸医薬品ということになります。で、そうしますとですね、どうやってこれをですね、医薬品、まあ、本当にその薬として使っていただくためにですね、評価していくのかといったときに、やはり今実験、動物実験をしなければならないんですが、まあ、マウス、通常のマウスですとか猿だと人の、まあ、RNA が持っていないわけですので、まあ、同じような作用をする近い RNA をですね、ターゲットにして、まあ、効果を見る、あるいは副作用を見るということをしなければならないというところがあります。まあ、それに対して我々はですね、もう肝臓がまあほぼ、人でできてまして、その中にはまあ人の DNA がしっかりとあって、まあ、ほぼですね、全てのまあ RNA が作られている、まあ、もちろんたくさんできているものとかそうでないものありますけれども、発現しているかいないかでいきますとですね、約 98% はですね、人のものが発現していると、まあ、そうしますと、直接的にですね、この核酸薬品を評価することができるという、まあ、メリットがあると考えられます。
これ次世代医薬品のところって、まあ、あの表面上のタンパク質よりもさらに遺伝子レベルに行って RNA を研究し始めてきているということですね。
はい、はい、おっしゃる通りです。
で、
はい、
それを見るためにはその普通のマウスじゃなくてやっぱり人の DNA を持っていないと評価ができないから、はい、御社の場合は持っているんで、これは、あの活用可能ということですね。
はい、はいはい、おっしゃる通りです。まあ、ですから最初は、まあ、我々もその先ほどご紹介した肝臓が人だからっていう話だったんですけども、実はもう臓器がほとんど人でできている、その実験動物というのはこれしか世界中にございません。ですので今非常にですね、この核酸薬を開発する大手企業あるいはベンチャー企業からですね、あの非常に注目をいただいているところであります。
つまりその遺伝子のところが人のものに移り変わっているネズミっていうことは、
はいはい、
別に肝臓だけじゃなくて他のところもそうだってことで考えていいんですか？
ですね、まあ、そこは難しいところではあります、
はい、
最終的なそのターゲットがですね、例えばアルツハイマーだったら脳ですね、神経ですよね。でそうするとじゃあこのネズミはあの脳が人化されてるかっていうとそうではありません。ですのであの全てのですね、評価ができるわけではもちろんありません。ただ、まあ、RNA がですねちゃんとその、まあ、制御されているのか、まあ、例えばサプレスされているのか、あるいはこうアップレギュレートされているのか、まあ、そういったところをですね、まあ、見るのにですね一つのその、まあ、見る場所として肝臓で見ることができる。それともう一つはですね大事なのはやっぱり副作用の問題なんですね、
はい、
であの副作用というのはですね、あのいわゆるこのターゲットである RNA を抑えようと、で抑えたことによって何か起こってしまう副作用というのがあります。もう一つはですね、この抑えたと、これ良かったと、だけども全然知らないところ、違うところにですね副作用が出てしまったと、まあ、これも副作用なんですね。まあ、こういったですね、あのオフターゲットという言い方をするんですけども、ターゲットでないところのですね副作用というのをこう調べるのは、まあ、コンピューターでもちろん調べるんですけれども、本当にそうなのかっていうのを調べるときにはですね、やはり動物を使わなければならない。そうするとターゲットが、まあ、あの神経で脳であったとしてもですね、まあ、肝臓でですねそのオフターゲットがあるのかないのかということを見ることができるということになります。
これでもその副作用のところはチェックできるっていうのはすごい重要なことですよね。
はい、そのように考えています。
例えば薬そのものってがんに効くの分かっていてがんに効くんだけど、ええ、普通に投入しても副作用多すぎてたくさん入れられないよねとか、そういう問題ってありますよね、
は
い、
ありますね、
はい、それもだからクリアする方向性ってだんだん見えてくる可能性は多いってことです
よね。はい、そのように考えます、
はい、
でもう一つですね、あのご紹介今日したいのはナッシュモデルです。あの、まあ、最近あのお耳にすることもされることも多いかと思いますけれども、ナッシュとは非アルコール性脂肪性肝炎、アルコールを飲んでいない、あるいはほとんど飲んでいないのにですね肝炎になる、でそれがですね進展して肝硬変、肝癌になると、まあ、いうことでですね、まあ、ここまで行ってしまうともう後戻りできないという病気であります。 B 型肝炎とか C 型肝炎はですね、まあ、ウイルスが原因でなるということであって、じゃあそのナッシュっていうのはですね生活習慣病だとの一種だというふうにも言われるんですね。要するにその高脂肪のものを食べないとかですね、運動をきちんとするということで予防ができるということは言われてはいるんですけれども、現にですね今もうナッシュになっているかかっている患者さんっていうのは少なくないんですね。まあ、そういう方々にですね今からですね脂肪食を、例えば脂肪を減らして運動しろって言ってもですね、これはまあそれで治療ができるわけではないということで、まあ、今このところはかなりですねホットな領域になってきてます。
これ大事なことはまず脂肪肝にならないことは重要ですけど、
はい、
ですよね前提としては。ただその別にあの非アルコール性脂肪性ですから、別に飲酒の習慣があるわけでもなくて、はい、なられる方もある。
そうです
ということですね。
そうですね、まあ、はい、あの日本はあのやはりそんなにアルコールその大量に飲まれて肝炎になるっていう方はまあ少ないんですね。ですけど逆に言えばですね、お酒飲んでる人であればお酒はやめればいいんですけれども、お酒飲んでないんだったらあと何をするのかっていうですね話になってしまいますね。
でこの3年間でもやっぱり巣ごもりで結構増えてきたっていう報道もこの間出てましたよ、
ね。はい、おっしゃる通りですね、はい、
あと、2月7日の人非アルコール性脂肪性肝炎モデルに関する特許査定、
はい、
これどういうことだったんでしょうか。はい、
あのまあ、私どものですねこ の, あの PXE マウスにですね脂肪、こういう脂肪肝になりやすい餌を与えて、まあ、それによって、脂肪、まあ、ナッシュモデル、まあ、ナッシュに近いですね動物モデルができましたと、まあ、そういう特許であります。まあ、特許査定ですので、まあ、この後あの登録をされて、まあ、我々の権利が確定するということになります。まずはじめに、まあ、PXE マウスにまあ作っておいて、まあ、そこにですねこう CDHFD っていう、まあ、これまあその脂肪がまあ蓄積しやすい餌なんですけど、まあ、これをまあしばらく食べさせると肝炎みたくなると ということですね。バルーニングっていうですね、まあ、症状なんですね。幹細胞がこうふーっと膨らんで、まあ、風船みたいになるということでバルーニングなんですけども、まあ、当然ですねこのナッシュのまあ研究っていうのは、まあ、昨日今日始まったわけではありませんので、いろんな動物モデルがあります。普通のマウスを使っても、まあ、こういった高脂肪食を食べさせればですね、ある程度まあナッシュに近い状態が作れるということではあるんですけれども、このバルーニングというですね状態、これはですねなかなかあの普通のマウスでは作ることができない。でやっぱり臨床のですね実際に患者さん見ておられる先生方にこの、まあ、ご紹介すると、いやこれは本当に人に近い状態だというふうに言っていただけるということで、まあ、これを、まあ、あの一つのモデル動物として治療薬開発に使っていただけるんではないかと考えています。
当然ながらここにありますけど、病態の解明が可能になってくる、どういう症状かどういう状況かっていうのが分かってくるということですね。
そうですね、ナッシュはですね、まあ、あの先ほどは簡単にご紹介してしまったんですけど、実際にはですねいろんな、まあ、原因が複雑に絡んでるであろうということですので、まあ、原因を断つということもありますけれども、まあ、その症状をですねどうやってこう、まあ、改善できるのか、そのアプローチがですね、まあ、どういうアプローチであっても、まあ、実際のそういう症状をですねこれを改善することができる、しかも目で見ることができると。例えば人でですね、まあ、臨床試験やってもですね実際にはそんな簡単にこうバイオプシーってできないんですね。で、まあ、もちろんまあそれ最終的にはするんですけれども、まあ、ネズミの場合ですとですね、まあ、簡単に、まあ、簡単にとは申し訳ないんですけれども、まあ、肝臓を取り出して、まあ、直接見ることが評価することができると、まあ、それもですね、まあ、何匹か並べてみて、まあ、例えば3匹が3匹とも同じようになっている、あるいは治っている、まあ、そういったことが見ることができるということはですね非常に大きなメリットであるというふうに考えます。
だから、まあ、症状が改善することでも素晴らしいことなんですね。
はい、その通りですね。はい、まあまあ、こういったですねことをまあ目指して我々まあ事業を展開しているということで、まあ、この後ですね簡単に業績の推移をご紹介をしたいと思います。2023年3月期の期首予測、昨年の5月にですね私どもまあ発表いたしましたあの今期のまあ業績の予測でございまして、まあ、それをですねあの先日あの情報修正をいたしました。売上としましてはですね17億5000万トン予想だったところ、まあ、20億の売上、まあ、利益の方もですね最終的なまあ純利益ですね、純利益もまあ1億9800万のところが2億8000万トン、まあ、いうですね今予想にまあ修正をしております。まあ、あのこれはですねもちろんあの円安のですね、まあ、おかげということもございますけれども、あの実際にはまあ我々これあのちょっとあの複雑なんですけども、まあ、進行基準というのも使ってまして、受託試験がですねこうある程度進行していったところもですね全部売上にこう取り込むということをしてますので、その分がですね我々予想していたよりも早くですね、まあ今期の売上にですね入ってきたということはございます。まあ、こういうことでですね、売上の実際推移とまあ比較をしてまいりますと、昨年ですね13億2400万の売上でございました。この時もあの赤字だったんですけれども、ただ売上としてはですねこれ13億2400万はですね過去最高だったんです。ただあの今期ですね一応あのまあ予想してます20億超ということはですね一気にまあ過去最高をですねまあ塗り替えることになるという状況であります。で、まあこれを受けてですね、あのまあ連続して赤字だったところもですね、まあ黒字転換ができるということで、最終的な経常利益、それから当社株主に帰属する、まあ、純利益、まあ、これもですね、まあ、黒字に転換できるという予想になっております。
これはどうでしょう、やっぱりその受託の拡大がやっぱり大きいって考えて多いですか。為替はもちろん円安ですけども、起床予定が120円前後だったということにもいくと、まあ、今でいくと135、6円になってきてますけども、為替はまあ多動的要因だとは思うんですけども、やっぱり受託が増えてるっていうことを見ることの方が重要ですね。
ですね、まあ、あの受託もありますし、あの、まあ、進行基準で、まあ、取り込まれているのは受託の部分が多いんですけれども、あとはやはりマウスの販売自体もですねだいぶまあ伸びてきているということはございますね。先ほどご紹介したあの拡散医薬の、まあ、やっぱりそういったあの、まあ、大手企業ではないんですけど、まあ、中堅企業ぐらいのですねやはり開発されているところがですね結構大量にですねマレーのマウスを購入していただくというケースが最近増えてきておりますね。
そうすると御社のマウスの需要が高まって業績が良くなるっていうことは、私たちが必要とする薬がもっとたくさん出てきてくれる可能性があるという理解でいいですか。
はい、私どもももともとのですねやはりその思いというのはですね、やはりいい薬をですね早く患者さんにお届けすることができる、まあ、そのですね手助けができるんじゃないかと、このマウスを使うことによってできるんじゃないかということからスタートしておりまして、もっと使っていただくことによって各社のスピードも早まりますし、そのドロップアウトのリスクも下がっていくと、まあ、そういうことを期待しております。
逆に言えばドロップアウトのリスクっていうか、そのダメはダメで早く諦めてもらうことも可能だってことですよね。言葉悪いですけど。
いや、おっしゃる通りです。本当に臨床に上がってから、そのダメだったと分かったらですね、これはもちろん製薬企業自身にとってもですね、非常にマイナスでありますし、それも待っておられる患者さんにとってもですね、ものすごくマイナスなことだと思います。ですから早く次の候補、次の候補にですね、スイッチしていく、いわゆるディシジョンメイキングですね、それに使っていただけるということがですね、我々理想であります。
いいから進もう、良くないからやめよう、ここを明確にするためには、人型のマウスが必要と、人型の遺伝子を持ったマウスが必要ということですね。
そうですね、ありがとうございます。本日ですね、こうやってご紹介をしてまいりました。本日のまとめとして、最後にですね、私どもの考え、研究開発型企業として人々の健康増進に貢献してまいります。から北米を中心に海外での事業を拡大してまいります。から新たな領域を拡大して、開拓して、安全性等分野、特に核酸薬ですね、市場拡大を目指します。最後にですね、企業の価値向上をですね、目指してまいります。それによって株主の皆様にですね、ちゃんと還元できるようなですね、企業として成長してまいりたいというふうに考えております。
社長、ここに高度生命科学っていう言葉が入ってますけども、この意味合いはどう理解したらよろしいでしょうか。
そうですね、生命科学、広い、言い方であります。何をもって高度というのかということはありますけども、時代にいつもですね、最先端の技術、最先端の知見をですね、我々常に持ち続ける、それをやっぱり我々の武器として次の開発につなげていく、これをですね、我々は高度生命科学だというふうに考えております。
でお話を伺っていると、私たちが健康維持できて、で病気になっても治ることができて、健康で長生きできるのはやっぱりネズミさんのおかげのところが結構多いよねっていうことを理解してよろしいですか。
はい、そうですね、昨今ですね、動物愛護の観点からどうやってその実験動物を減らしていくのかと、動物実験をですね、なくしていくのかということはですね、議論になります。で我々もですね、当然、動物、このマウスを使う、ことをですね、仕事にはしてるんですけれども、我々がですね、製薬企業さんにですね、申し上げるのは、ネズミを100匹連れてくる、普通のネズミを100匹連れてくるよりも PXE マウス3匹でいいデータが出ますよと、それによってネズミ使うネズミさんの数を減らすことができるんですと、そういうふうにお話をしております。
で多分皆さんはご覧になったことあんまりないと思うんですけども、バイオベンチャーさんの研究室とか研究所とかに行くと、やっぱりそのネズミさんの慰霊碑とか必ずありますよね。大学の附属病院行くと、そう、猿とかの慰霊碑とか、そういう気持ちでみんなやってるっていうことだけは誤解されたくないところですね。
当社もですね、慰霊碑を作っております。毎月25日給料日にはですね、本社にいる社員全員ですね、慰霊碑の前に行ってですね、ちゃんとお参りをする、それから年に一度はですね、観音寺さんに来ていただいて慰霊祭を行うということをやっております。
ものすごい、実は感謝の念すごいですよね、というのを感じてます。はい、
ありがとうございます。
フェニックスバイオ IR セミナー、ご出演は証券コード6190東証グロース上場、フェニックスバイオ代表取締役社長の島田隆さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。島田さん、どうもありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いいたします。
フェニックスバイオ IR セミナー、この番組は証券コード6190東証グロース上場、フェニックスバイオの IR 活動の一環としてお送りしました。